YTR シネマランキング2012。
さあ、いよいよ来ましたね、
はい、
シネマランキング2012、
はい、
ベスト10、
あ、待ってました
今日ということで、さあ
じゃあもう行きましょうか、
行きましょう、
ね、死の子の言わずに今年1年の総決算でございます、
はい、
この日のために生きてきました、
ね、
本当に
映画も89本見て
きました、来年は50本ぐらいに絞りたいと思います、
そうなんです、
じゃあ行きましょう、
はい、お願いします、
じゃあ行きます、2012年シネマランキングボードの第10位、 SR 埼玉のラッパー3ロードサイドの逃亡者、第9位ロボット、第8位悲しき獣、第7位パーフェクトセンス、第6位劇場版魔法少女マドカマギカ前編後編、これ合わせて6位にランクインということで、
はい、
第5位アウトレイジビヨンド、第4位トガニ幼き瞳の告発、第3位傷つきと雨、第2位ペントハウス、そして第1位は霧島部活やめるってよ、以上です、
出ましたよ、
はいはいはい、どうでしょう、これですよ、
ね、
悩みに悩んだ
ベスト10ね、
ただねこれもう1位はねダントツでしたね今年ちょっと、
あ1位はちょっとだいぶ、
うん、頭2つ3つ抜けてたかもしれないですね、まあ、ちょっと順を追ってじゃあ10位からいきましょうか、
はい、
SR 埼玉の3ロードサイドの逃亡者、はい、これはまああの人気、ねね、シリーズの SR シリーズ、
はい、
埼玉のラッパーの、まあ、完結編になるのかな、
完結編な
の、なんかもうちょっとここで一旦区切りみたいな感じらしいんですけどね、これはもう本当にねなかなか今までの中で一番ハードな感じで、はい、ちょっと笑いなかったね今回は、うん、主人公が1に出てきた、マイティっていう、一番ちょっとチャラい感じっていうか、ものすごくなんていうのかな、ブロッコリーのね農家の息子で、一番なんかすごい適当にやってる感じの彼が主人公なんですけど、まず一番最初彼がちゃんとラップをやり続けてるっていうところから始まって、そこでもうまず感動するんですよ、あ、マイティちゃんと頑張ってるじゃんっていう、ワンでなんか俺東京行きますみたいな、ゲンさんたちについてった方が可能性あるんだよみたいな、ものすごいなんかそのね、美味しいとこだけちょっとありつこう、美味しいとこにありつこうみたいな、そういうなんか信念を感じないようなねキャラクターで描かれてましたけど、ちゃんと頑張ってるんですよ、下積みか、なんていうの、ラップのバトルとかに参加して、フリースタイルラップのバトルとかに参加して、ちゃんと勝ち続けて積み重ねて、キャリアをこう積み重ねて感じとかちゃんと描かれてて、そこでものすごいファンとしてはね、アイソルシリーズファンとしてはマイティやってんじゃんお前っていうところでまずグッとくるものがあるんですけど、もうそっからの転落もうこれがねもう見てられない、
転落しちゃう、
もうすごいんですよ、もうなんと言ったらいいかね、まあ要はこうかなり、まあ、表向きは一応仕事してるんだけど、実は結構地方の方で悪いことをして、なんかちょっと幅を利かせてるようなやんちゃなクルーというか、厄介になるんですね、ある事件をきっかけに東京から逃げ出して、でその先でのまあ話がメインになってくるんですけど、でそこにまあ地方のイベンターみたいな人がいて、でその人がちょっとまあちょっとデカめのイベントをやって、まあいろんな人に出てもらって、地元の若いやつらから金を巻き上げようというちょっと悪い計画というか、まあライブ自体は 別になんていうか、あの普通にお客さんは金払って参加するだけなんですけど、例えばその出演者、こうチャンスを狙ってる若いパフォーマーたちからその参加費として逆に金を取ったりとか、そういう悪いやつらがいるんですよ。でその一団にマイティもいて、片棒担がされたりとか、要はあのラップを頑張ってやってこうとしてた人間がもう自分の反対側にいるわけですよ。そういった搾取されるのを、要は搾取する側に回るんですよ。だそこに葛藤があって、マイティの搾取もうされるのは嫌だと、自分は搾取する側に回るんだっていう気持ちと、やっぱりそうやってこうねキラキラやりたいことをやってる人たちを見て、なんかちょっと思うところあるみたいな葛藤っていうのがね、なんともいたたまれない感じでして、でそこにまあ1でも2でも登場したあのね、あのトムとあのイックね、あの2人がまあ登場してくるんですけど、そのイベントに参加する、参加したくてあの来るわけですよ。でそのなんかね、なんて言ったのかな、すごい好きなシーンがあって、そのオーディションのシーンで、まあ、彼ら将軍っていうユニットじゃないですか。で舞台栃木なんですけど、確か栃木かな。で栃木の地元ラッパーで、征夷大将軍ってやつなんですでそのイベンターみたいな人たちが、あお前らラップやってんだろと、で将軍と征夷大将軍で、名前も似てるし、もうめんどくさいから、2人2組まとめてやってみたいな感じで、すごい雑な振りがあってオーディションさせられるんですけど、でそこで要は最初は探り探りな感じなんですけど、やっぱお互いやっぱね、恵まれないながらもラップが好きで頑張ってる者同士なんで、だんだんラップしながら共感し合ってって、ものすごい気持ちよくなってくんですよ。でそのシーンがすごい見応えがあって、ぜひそこはね一緒に見て気持ちよくなってほしいですね。そこのライムとかもね、すごい、あの最初はなんかお互いこう自己紹介的な感じで、俺はこんなやつらだぜみたいな感じで始まるんだけど、だんだんなんかそのこのお互いのね、そういうなんかモチベーションみたいなのが共鳴し合って、それが転じてあのこのイベントの主催者に対するだんだん批判になっていったりとかして、調子乗っていく感じっていうのが、でもそこがすごい爽快で、
関係性な
んだ、まあ、そういう見どころもあるんだけど、まあ、そのマイティとはそれに反して、マイティはどんどんどんどんそれとは反対の生活人生になってくんですよ。でその2組、将軍とマイティがどういった形で再会するか、この残酷な姿、でもやっぱりラストでは SR シリーズお決まりのラップですよね。 Once again、 どん底からの Once again で、このどん底っぷりが今まで以上のどん底に落ちるんだよね、マイティが。でもやっぱりそこは魂のラップ聞けて感動的ですんで、ぜひこれ見てください。もうほんと集大成的な、このクライマックスの長回しっていうのもすごいですし、あんな長回しなかなか見たことないし、まあちょっとね、リアリティに欠けるというか、まあある場面を成立させるために少し周りが気を使わなければ成立しないようなところとかもあって、そういうところはちょっとツッコミどころではあるんだけど、まあそれはもう意に介さず楽しく見れる作品なので、ぜひ見てください。第9位がロボット。これがあのインド映画なんですけど、まあインドのスーパースターラジニカーン、ね、あのムトゥを踊るマハラジャっていうのが一時期すごいブームになった時だね。その主演のスーパースターラジニカーンの、もう本当ラジニカーンのラジニカーンによるラジニカーンのための映画みたいな感じなんだけど、まあ一言で言うと、もうインド人の発想ぶったまげですね。そのまあ、ちょっと多くを語らないけど、そのまあラジニカーンがあの博士の役でもあり、その博士が自分を模して作ったロボットの役でもあるんですけど、二役なんですけど、このロボットがまあちょっと暴走していくね感じの、まあアクションコメディみたいな、コメディ的な要素もあって、アクションコメディみたいな感じで進んでいくんですけど、もうクライマックスのね、何て言ったらあれ、なんて表現してないんだろうな、一言言うとね、組体操超壮大な組体操、 そんなあの10人規模のピラミッドとかのレベルじゃないよ、うん、もう何百人単位の組体操による、まあ、超絶バトルシーンがあって、これがもう本当に腹抱えて笑うぐらいの見応えがあるんで、あの度肝抜かれてください。あの興味ね、こんな発想ね、なかなかインド人しかできないんじゃないかなっていう
力技だね。
力技、やっぱ人口多いとああなるのかなっていう。
人口からなる技。
いやもうとにかくね、なんかね、人の数で見せるっていうのはムトゥの時もそうだったのよ、うん、なんかムトゥの時も最後あの悪いなんか村長だか町長みたいな人を追い詰め、住民みんなが怒って、うん、うわーって追いかけるシーンがあるんだけど、うん、それがすごいあの引きの絵で、うん、何キロ先までうねった道が見えるんだけど、その向こう側まで人が退去して押し寄せてるっていうマンパワー使いすぎっていうシーンがあるんだけど、まあ、そのイズムをかなり引き継いで、うん、まあ、そういう意味ではムトゥは全部本物の人だったんで、今回は多分 CG なんで、まあ、そういう意味ではちょっとムトゥの時の方がすごかったかもしれないけど、マンパワーって意味では、まあ、とにかく発想がすごいわ、この組体操感組体操ゲー、
組体操なんだ、
マスゲーム的な、あー、綺麗、あー綺麗うわー綺麗だな、綺麗だなっていう、とにかくびっくりしてぶったまげました。
そのスケール感が第9位。
第9位ですね。
組体操を見ろ
と。とんでも。
とんでも、
う
ん、
ある意味これはあのなんか好きの1位に輝いてもおかしくないんだけど、いやもう総合にも入ってくるぐらいのぶったうまげ感。
すごいね。
うん。あ、ロボットです。
なるほどね。はい、これ大久保さんも見た。
ああ見ましたね。
どうでした？
いやあのやっぱりその佐藤さんが今言った通りっていうその組体操感、うん、力技っていうのが。普通の映画だとそんなにね、こうマンパワーを使ったっていうシーンを僕は、ね、そんな量見てないですけど、そのシーンを見たことがなくて、うわでっかいなインドっていう全然違う発想からあの映画を見られたなっていう感じがあって、
インドでっかいと、
インドでっかい、インドはでっかいよ本当に、
でっかい、
ね、人が多い、うん、人が多い、
すごいわ、やっぱ人多いとああなるんだな、
ね、単純にね、大きいとか多いっていうのは面白い、面白いっていうのを、うん、あの感じさせられる、う
ん、本当、あ、なんかあのやっぱバンドでも楽器多いとすごい贅沢な感じある
から、そうね、そうね、
ビッグワンとか、あ、そんな感じある、
多いといいぞ、
多いといいぞみたいな、
そうですか、
大きいことはいいことかなみたいな、
ね、そういう人の多さも見える
か、うん、ぜひ見てください、
はい、はい、第8
位が悲しき獣、これはね、年の初めぐらいに見たんですけど、韓国ノワールっていうんですかね、まあ朝鮮族っていう、ある限られた地域に住んでいる、中国の人がいるんですよ。はい、あ、ちょっと止めましょうか。第8位ですね、ちょっと大久保先生のちょっとご都合により退席、はい、退出なされましたので、はいはい、ここから2人でお送りしたいと思います、はい、第8位が、悲しき獣、はい、これは、まあ、韓国の、うん、まあ、ノワールっていうジャンルなんでしょうかね、うん、まあ、ある朝鮮族と呼ばれるような、うん、北朝鮮よりもさらに上、うん、中国側のある一部の地域に住んでいる中国の人、はいはいはい、朝鮮系中国人みたいな人たちがいるんですけれども、ま、なんかそのざっくりした社会背景としては、やっぱりなかなか貧困な方が多いというか、うんうん、経済的に恵まれてない地域の、人たちで、韓国に結構出稼ぎに行ったりする人が多いような、地区らしいんですね、はいはいはい、である男の、嫁さんが、韓国に、出稼ぎに行ったまま帰ってこないんですよ、うん、で旦那さんはちょっとその主人公なんですけどね、荒れちゃって生活が、うん、借金まみれになっちゃって、うん、バクチー麻雀とかやりまくって、うん、で借金なかなか返せないでいるような自利品の生活を送ってるんですけども、うん、でそこであるその朝鮮族のなんかドンみたいな男が、うん、殺人を依頼してくるんですよ、ちょっと韓国に行ってある男を殺してこいと、うん、そうしたら借金チャラにしてやると、でその男としてはやっぱりその韓国に行ってちょっと嫁を探したいっていう目的もあって、うん、その話に乗っかるんですね、うん、で行って、 で、まあ、準備するわけですよ、うん、その殺す男の生活っていうのをまず遠くからちょっと見て、うん、でどこでどのタイミングで殺すかっていうのをシュミュレーションするんですよ、うん、でこうなんていうのかな、フラッシュバックならぬフラッシュフォワードみたいな感じで、そのシュミュレーションして、こうここで階段上がって、ここで包丁取り出して、ここで刺すみたいな練習もやるんだけど、そこでこう殺してるビジョンとかが出てきたりとかして、そのねシュミュレーション感がさっきのスパイダーマン の, あの練習シーンにもちょっとつながるんだけど、そのねシュミュレーションしてるところがまた期待度を上げてくるんですよね、その実際の犯行に向けて。でさあいよいよ犯行って時になって行こうとしたら、別の人間がそいつを殺しに来てるんですよ。え、あれなんで、なんでなんで、うん、ってなるわけですよ、うん、でそっから始まる追いかけっこっていう話なんですけど、
面白そうだね。
殺しに来たのは誰なんだ、で話がどう転がっていくのかっていうのが見どころの映画ね。逆転に次ぐ逆転の、まあもう本当にアドレナリン出まくり、手に汗かきまくりの、
はいはいはい、
逆転に次ぐ逆転映画になってくるんで、
ね、
ぜひこれはあんまりこれ以上は語らない方がいいと
思います。実際に見て
見て
手に汗
握ってください。やっぱ韓国映画のやっぱレベルの高さっていうのはね、相変わらずすごいなって思いますね。
韓国映画すごいよね。
まあやっぱり相変わらずバイオレンスも突き抜けてますし、このね、その朝鮮族のドンみたいな人が、ものすごいね怖いんですよ。で、このナホンジンっていう監督なんですけどね、チェイサーって映画があって、これがすっごいもう同じようなノアレが追いかけっこの逆転ミス逆転の本当に同じような感じの面白い映画なんですけど、この主人公、要は敵と味方、いいもん悪いもんが逆転してるんですよ、この映画では。これが面白いんですよ。なかなか印象も全然違うんですよね、お互いの。
チェイサー見て、
見るとより面白いかもしれない。
それはいい、日本セット
ぜひ、日本人日本セットで同じ主演俳優が立場を逆転させて今度は争う、
はいはいはい、
でよりまあその進化系が釜なしき獣で見れると思うので、ぜひおすすめです。
はい、
斧、斧です。
斧、
斧怖いよ。
斧か、あ、
斧でね、ザクザクっつってね、やっぱ武骨なほど怖いね、ああいうのがね。刀みたいなのちょっと スタイリッシュに見えちゃうんだよね、さっとね、スリムでね、こうなんかかっこいいから、フォルムが斧っていうのがね、武骨でね、本当にね、雑な感じが怖いな、粗暴な感じ、そう、人間の大陸感だよね、中国人なんだよ、
はいはいはい、確かに中国人ってそういうのなんか不骨なやつ持ってる。
そうそうそうそうそうそう、なんかもうそういうなんか大きい土地で暮らしてる人の死生観みたいな
ざっくり
とざっくりとした感じがすごいんで。
なるほど、ね。
で7位がパーフェクトセンス、
はい、これ話
したね、これはもう本当に人間参加というか、やっぱりそのどんな逆境に立たされてもそれを軽やかに克服していく、人生に楽しみを見つけようとする人間たちの、ものすごい、爽やかというか、ものすごい軽やかで爽快な人間参加的なところが、ありますんで、で最後は本当になんか愛とはみたいなところになっていくんで、その最後のねクライマックスのハラハラドキドキもうまくできてるんで、設定をうまく活かした、ユアン・マクレガーが支援してますんで、ぜひ見てください。で第6位、まあ、これもね
マドマギ
ね語りましたんで、もう多くは語ることはないと思いますけど、
はい、
まあなかなかやっぱエポックなアニメでしたね、やっぱり。
あ、そうですか、
うん、
僕見てない
んです。見てないですか、ぜひ見てください。ちなみに僕は聞きましたよ、あ、魔法オギオギか、
あ、聞いた、
オギだ、めちゃめちゃ面白かった
、面白かったね、あれでね、
まあオチにびっくりしましたね。
あ、どっち聞いた、
え、
どっち聞いた、
あ、どっち、2つあるんですか、
う
ん、
8月の方が、オチがどっちだ
と、言っちゃうとナホが出てくるやつ、
あ、それ最初の方です、
あ、最初の方、うん、あ、じゃあもう一個もぜひ探して聞いてみたいと思います、
はい、
オギプルギスの夜、ナホと自分だったっていうね、ナホかと思いきや自分だったみたいなね なんかよくわかんないオチでしたけど、まあ面白いね、でもあれは面白かったですね。
マドマギもどうですか、面白いな。まずテレビからちょっと見た方がいいかな。
いや僕まだテレビ見れてないんですよ。うん、映画だけなんですけどね、テレビも必ず見たいと思うんですけど、はいはい、であの時ちょっと語れなかったのが、うん、あの結構ね戦闘シーンなんかもかっこいいんですよね。
あ、戦闘シーンもかっこいい、
うん、うん、で僕一番好きなのは一番最初にショッキングなことになってしまうトモエマミっていう、うん、一番最初の魔法少女、うん、物語上のがいるんですけど、彼女のね結構そのものすごいクラシカルな、うん、猟銃みたいなね、細工、綺麗な細工の入った、うん、なんかものすごく貴族とかが持ってそうな、うん、カスタムした猟銃みたいのを、うん、いっぱい使うっていう戦い方なんですけど、はい、あれがねかっこいいですよね。
かっこいい、戦闘シーン
も、うん、戦闘シーンかっこいい。あとはそのさやかちゃんと、うん、あと桜京子の戦闘シーンもなかなかかっこいいし、
かっこいい、
うん、
ぜひ見てほしい。
まあ、捨てるとこなし、 あんこみたいな、
すごい、
ここはおざなりみたいなところ俺はないような気がする。
あ、本当、
うん、
結構絶賛、
そうなんだね。ただ俺あの時にも、うん、オチがっていうのを言ったじゃないですか。
ああ、
オチだけはどうもって腑に落ちないっていうところ
が、うん、いいじゃね。
それちょっといいですか、今日言って。ダメか、ネタバレになっちゃうから。
ああ。
言いたいんだよな。どうしてもこれは言いたいんだよ。
言うか。
うん。じゃあ言わない。
あ、言わない。
うん、
あ、じゃあ見てのお楽しみだ。
見てのお楽しみ。で、みんなが見たかなぐらいの頃に、もう一回そのオチについて、バーンかなんかで喋らせてもらうわ。
本当に見るわ。
うん。
したら。
うん。
見て以上語り合おうか。
ちょっとぜひ見てほしいね。
うん。そうか、じゃあそこで見なきゃいけない。じゃあ、第
5位。
5位。
アウトレイジビヨンド。
あ、これは、佐藤さんも、鈴木さんも、
はい、
第3位であげて
ます。うん。これはね、もう鈴木さんも言った通り、俺もね、もうあれ見たとはね、ずっとバカ野郎この野郎っつってね、
うん、
もう口癖になっちゃうぐらいに影響されまくっちゃったね。
あ、そう。
うん。あの、やっぱ罵り合いは、うん、さっきあの、なんていうの、一人語りっていうか、その、がなるのが好きだみたいなことを、秘密の時とかで言ったと思うんだけど、まあこういう、あの、罵り合い、怒鳴り合いの掛け合いみたいのは、もうさらに好きだね。
あ、そう。
うん。
バカ野郎この野郎しか言ってない。
バカ野郎この野郎しか言ってない、ほとんど。
あと、バババ
ババーンって打って殴ってずっとそんなばっかり。
あ、本当に
ものすごいわ。で、特に今回は、うん、あの関西の花火師会っていう、うん、あの関西系の、 あの暴力団組織も出てくるんですよ、うん、関西弁と東京弁の罵り合いみたいな、
うん、あ、ますますちょっと美味しい感じ、
うん、でもあのね、永田っていうその花火師の、若頭補佐みたいなやつがいるんだけど、そいつのね、西田敏行も怖いんだけど、西田敏行は花火師の若頭なんだけどね、すごい怖いんだけど、その永田のね、なんかね、いいんだよ。もう本当にパンチラインがね、なんかその杯をもらいに行くんだけどね、たけしが、あのアウトレイジ、最初のアウトレイジで、あの、バチバチやり合った木村組の木村って組長と一緒に、ひょんなことから、まあ、あの、結託することになって、あの、その、三能会に逆襲するために、花火師に杯、まあ、それもね、また小日向文雄が悪くてね、その、コントロール、フィクサーとしてコントロールしようとするんだけど、で、行ったら、もう、永田がね、ものすごくね、ぶち切れるわけですよ、その二人に対して。なんもする前から花火師の後で隠れるような真似しくさりやがってみたいなことで焚きつけるんですよ。でそうするとたけしがなんだこの野郎っつって、なんじゃ貴様その態度、おい道具持ってこいみたいな、なんだこの野郎、やってみろやってみろチンピラみたいな、このやり合い、
あ
みたいな、
金だけでもちょっとテンション
上がってくるような、やれやれみたいな、たまるんですね。
大友組長のオン
ラインデリフォン、あれ最高ですね。大友組長のオンラインデリフォンつってね、提供は三能会花火師会足立地区のバッティングセンターつってね、いいですね。まあね、俺死んだと思っただろみんな、バカ野郎、実はとっこい生きてんだよつってね、
あれ最高だな、
あれ面白かったよ。もう本当にね、で、あとね、やっぱね、加瀬亮ね、うん、あのインテリ役だから
、怖いね、やっぱり。
いや、怖いっていうか、今回は、そのね、なんていうかな、あの、焦燥感、もうずっとね、焦ってね、とにかく大友が生きてたっていうことでね、もう相当焦るわけよ。
焦るんだ。
彼は。三の会の若頭までね、成長してるんだけど、もう上り詰めてるんだけど、もうとにかくその過去の汚点みたいな感じで、早く消したい、早く消したいって感じで焦るんだけど、まあ、その焦る様がなかなかいいですよね。で、あの、インテリアクザパンチね、猫パンチみたいな、あの、まあ、殴り慣れてない人のパンチ みたいなのが相変わらず今回も炸裂してて、まあ非常に素晴らしいですね。
なるほどね。
であとあの中尾明ね、いいですよね。
明ね、
明がいいですよね。この冷や飯食わされてるあの幹部たちの代表みたいな感じで出てくるんだけど、そのね、なんだっけ、あの人名前忘れちゃった、三石健と中尾明ともう一人名前ちょっと忘れちゃったんだけど、あのその3人が冷や飯トリオみたいな感じで出てくるんだけど、その3人がまたいいのよ、冷や飯感が。またちょっと小日向が動くわけよ、ピクサーがね、いろいろやろうとして、でその3人を焚きつけるんだけど、まあ三石健とそのもう一人の人がまた花火師の方に話をしに行くのよ、ちょっと援助してもらう、講演してもらうとか後ろについてもらおうと思って、で行った時の西田敏行が怖いのよ、その圧力っていうか、ヤクザだよ、お互いお互いヤクザなのに、もうはいすいません、はいおっしゃる通りです、はいすいませんみたいな、のなあ、わし言うとること間違っとるかなあみたいな、はい間違ってませんすいませんみたいな、怖っていうね。とにかく西田敏行のね、本当ナイトスクープとかで見せる、朴とつとした福島のね、おじちゃんみたいな感じと、かけ離れた、あの人怖いわっていう、あの鶴瓶の怖さにも、今回ランク外だったけど、夢より二人ってあったじゃない、
はいはい、
有名な監督の女性のね、あの監督何でしたっけ、
西田
監督、そうそう、ギアドクターとかの人も、にもまた鶴瓶出てくるんですけど、もうなかなか怖かったんですけどね、
鶴瓶さん、
元スジモンの探偵って役で出てくるんですけど、それもなかなかねビクッとするシーンがあって怖って思ったんですけど、やっぱ西田敏行はさらに怖かった。
そうか、浜ちゃんとかでやってる場合、
やってる場合じゃない、もう釣りバカどころの騒ぎじゃないですよ、
う
ん、釣りバカの浜ちゃんだよって言ったら、はい、笑い。人に向かってバカだどういうことや。なあ、失礼やな。そりゃな。なあ、せやな。はい、すいません。みたいな感じになっちゃうよ。とにかくなんかそのやっぱりこうワンの時からこう要は筋を通す通さないみたいなところで翻弄されるヤクザの悲哀みたいなのをずっとやってきたじゃない。で相変わらずその連鎖っていうのは2になっても続いてるんだけど、まあ最後ね、あの大友組長がスカッとそのね、なんていうの、連鎖を断ち切ってくれるね、イエーイって感じで終わってくれるんで、ぜひそれ見てほしいですね。スカッとします。今回はね、やっぱりその、まあ、ワンで言うと、まあ、敗者のシーンね、あと中華料理屋のシーン、あれはものすごいね、他の映画にないような、たけし流の残虐描写って感じですけど、まあ、今回ね、予告見た人は結構分かってるかもしれないけど、バッティングセンターね、一つは。でもう一つはね、なんかね、廃棄処分処理場みたいなところでの、ドリル。ドリルがね、袋かぶせてのドリル。これがね、怖いのよ。で、あとね、輝いてたのはね、桐谷健太。
ああ、また出てきたね。
ほんとちょい役なんだけど、可愛いんだ。ものすごいチャーミングな役で出てくるのよ。あのね、なんかね、ちょっとね、大友組長に対する、ちょっとしたなんか、恐れと、憧れみたいなのがすごい出てて、彼からものすごいね、その可愛いのよ、後輩感がバリバリ出てて、で、そのあるホテルのラウンジで大友組長とやり取りがあるんだけど、そのやり取りがすごい滑稽で可愛いのよ、思わずプッてなっちゃうよ、
ちょっと和む感じ、
和む感じ、
すごいね、グイグイ来てるね、
やっぱ相変わらずね、すごいな、アウトレージ。やっぱ面白いね。ぜひ見てほしい。
さあ、第4位ですか。
トガニ、幼き瞳の枯渇。
はいはいはい、
これは韓国映画のね、これも。
韓国映画すごいね。
やっぱすごいね。で、去年もやっぱりアジョシとか、ランクインズの方にね、入ってきたけど、悪魔を見たとか、やっぱ必ず入ってくるね。まあ、俺が見ちゃうっていうのもあるけど。これは知ってますか？トガニ。
これ一回シネマンスラで。
あ、そうやったやつ。そうそうそうそうそう。まあ実際にあった なんていうの、養護全寮制の養護施設とか養護学校で の、うん、あの校長とか教頭とかによる、うん、まあ、虐待、うん、性的虐待、うん、暴行とか の、 あの隠蔽されてきた事件を扱った作品なんだけど、まあ、すごいところは実際にこの映画が作られたことによってトガニ法っていう法律ができちゃったっていうね。
すごいね、
うん、これはまあそのその暴行、性的暴行とかに関してそのなんだ、年齢によって、結構そのなんていうのかな、罪に問う問わないみたいなところがあるらしいんだけど、でも結構 それをあの規制があったのが過去まで遡れるように、こういう事件が起こったことに関してはちゃんと処罰できるように過去にも遡れるように法律を制定し直したみたいな感じで、で実際これは本当に映画、最初は原作があって話題にはなったんだけど、うん、それではまだちょっと弱くて法律 の、 あの立法まではちょっと至らなくて、うん、可決まで至らなくて、うん、映画でついにそうだったって感じ。
この映画が投資した、
そうそうそうそう、だからもうまさに映画が世界を動かしたっていう、
すごい、
ものすごい映画でもね、エンターテインメント作品としてもすごくて、うん、本当にあの法廷劇としてもすごい見れるし、でやっぱりそのね、このとにかくねひどいんだ、まあ、その恐怖ホラー映画的なところもあって、うん、怖いのよ、校長が不気味なのよ、うん、でこれね本当は多分そういう事実とは違うのか設定上だと思うんだけど、うん、なんかその学校のナンバーワンツーがおじさんなんだけど、うん、双子っていう設定で、うん、気持ち悪い、これが不気味なのよ、うん、二面性みたいな、学校の二面性みたいな表情です。でもうとにかくね、まあ徹底的にその子供たちは本当にひどい目に遭うんだけど、でもね子供たちが本当にね純粋で無垢で可愛いんだ。で特にそのまあ3人メインの子供がいて、で一人がね少しちょっと知的障害がある子なんだけど、その子がね本当に屈託のない顔をするのよ。でも本当に可愛いから逆に辛くて、こんな子がそんなひどい目に遭ってるんですよ。でそれもねかなりひどい描写まで立ち入って伏せないのよ、こういうことがありましたじゃなくてちゃんとそういうところを見せるの。だ体当たり演技なのよ本当に、その子供たちも。だからまあかなり現場ではその子供たちに対する心のケアっていうのはすごい慎重にやったらしいんだけど、とにかく子供たちが頑張った。あれトラウマになるよ普通、もしかしたらなってるかもしれない。普通親とかももしかしたらねやらせるの嫌かもしれないし、子供たちも途中で嫌って言うかもしれないけど、とにかく最後までやりきった。そのメインの子供3人に本当に心から称賛の拍手を送りたい。
手が4位ですね、
うん、
すごい
すごい本当に。そういうみんなの頑張りで世界が動いた、こう動かした、国を動かしたっていう本当に感動だよね、
うん、日本ではそういう描写のちょっとなんかあれあるのかな、犠牲みたいな、
いやそこ見せないとやっぱりね、この辛さ、いや動かないよ、そういうことがあったんだねで終わっちゃうよ、うん、本当になんかあの心の力どうにかしなきゃって怒りに変わらないもんね、うん、まあとにかく頑張った。本当にその3人の子供は、うん、本当に僕はもう感動、うん、賞賛絶賛だね、うん、でエンターテインメント作品としても本当に面白いし、うん、その法廷で要はね結局、地元の権力者なんですよ、
はいはい、
その校長が、うん、そういう学校の校長でもあり、うん、あの宗教もちょっと絡んでくるんだけど、まあ、キリスト教結構普及してるんだよね、韓国の方は。でそういう ある、まあ、地域のキリスト教教会の会長みたいなのをやってて、うん、その校長が、うん、人格者として捉えられてるから、うん、もう そんなことしてるはずがないっていうまず世間の目もあるし、またね検察とかも、うん、その完全検事とかも完全にグルなのよ。だからどんなに戦ってもそれを審査したり、本当は公正な立場でジャッジしなきゃいけない人間たちも全員敵なのよ。
うわ
ひどいよ本当に。
そっからやっぱり
だけどそういうやつらの卑怯なね、なんていうの、仕組まれた裁判をその子供のうちの一人がある方法で打ち崩すのよ。 それが法廷劇としてお見事で、本当に見応えあるし、かっこいいし、本当にその子超かっこいいのよ。そのなんつう、相手を論破するというか、相手のその防御を突破していく、その事実をターンって突きつけるところが本当に見事。演出もドキドキするし、ハラハラするし、これぜひお待ちしてます。
面白そうですね、ぜひちょっと見たい。
第3位は